こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。山下晋平による本社はファイを目指すための資産形成を、投資だけでなく家計改善と生活設計の問題として扱う実践的なマネー本である。著者は、30代で3人の子育てをしながら低収入貯蓄ゼロ、長時間労働という条件から資産形成を進めた経験を軸に支出削減、継ぎ立て投資、新ニーサ、アイデコ、株式投資、インデックス投資の考え方を整理している。特徴は抽象的な成功論ではなく、携帯料金、電気代、保険料など生活費の見直しから始め、投資資金を作る過程を重視する点にある。投資初心者や子育て世帯が抱きやすい不安にも配慮し、リスク管理、失敗からの学び、夫婦で目標を共有する意義にも触れる。資産1億円という大きな目標を掲げつつ、日々の家計行動に落とし込む構成の本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、低収入と子育てを前提にした資産形成の現実的な出発点。本書の中心的な特徴は、資産形成を高収入者や独身者だけの選択肢として描かない点にある。著者は年収300万円程度、貯蓄ゼロ、3人の子育て、長時間労働という厳しい条件から始めた経験を前提にしているため、読者に提示される方法は余剰資金が十分にある人向けの投資論ではない。まず生活費を可視化し、固定費を下げ、少額でも投資に回せる資金を作るという順序が重視される。これは、資産形成の最初の壁が投資商品の選択ではなく、毎月のキャッシュフローを黒字化できるかどうかにあることを示している。特に子育て世帯では、教育費、住宅費、保険、車、通信費など支出項目が増えやすく、投資以前に家計の構造が複雑になりやすい。本書はその現実を踏まえ、収入の少なさを理由に完全に諦めるのではなく、資質管理と長期投資を組み合わせることで資産形成の余地を探る姿勢を打ち出している。次に、固定費削減を投資根本の創出手段として位置づける家計改善。本書で扱われる節約は、単なる我慢や契約美徳ではなく、投資根本を生み出すための仕組み作りとして位置づけられている。携帯電話料金、電気代、保険料など生活満足度を大きく下げずに見直しやすい固定費に注目する点が実践的である。固定費は一度削減できれば効果が毎月続くため、日々の細かな節約よりも再現性が高い。例えば通信契約や保険内容の見直しは最初に手間がかかる一方で、その後は自動的に支出を下げる働きを持つ。これにより、投資初心者が最初に直面する投資するお金がないという問題を解決しやすくなる。重要なのは、節約を生活の縮小としてではなく、将来の選択肢を増やすための資金移動として考える点である。ただし、徹底した支出削減は家族の納得がなければ摩擦を生む可能性があるため、本書の方法は数字だけでなく家庭内の合意形成とセットで読む必要がある。さらに、新ニーサとインデックス投資を初心者向けに接続する長期投資の設計、投資面では新ニーサを含む制度活用と株式投資やインデックス投資の基本が大きな柱になっている。投資初心者にとって難しいのは、専門用語そのものよりも制度、商品、リスク、積み立て期間がどのように結びつくのかを理解することである。本書は少額から積み立てる発想を取り入れ、毎月の家計改善によって生まれた資金を長期運用に回す流れを示している。インデックス投資は個別株の選定能力に依存しにくく、広く分散された市場の成長を取り込む考え方であるため、子育てや仕事で時間が限られる読者にも適している。一方で、新ニーサは非課税メリットがあるから必ず利益が出る制度ではなく、価格変動やもっぽん割れの可能性は残る。本書の意義は、制度の魅力を紹介するだけでなく、長期分散付き立てという基本原則を家計改善とつなげ、投資を日常的な資金管理の延長に置いている点にある。そして、失敗談と暴落時の対応を通じて投資リスクを具体化する姿勢。本書は資産形成の成功体験を前面に出しているが、投資を単純な利益獲得の手段として描くだけではなく、失敗や暴落時の対応にも触れている点が重要である。初心者向けの投資本では制度や商品紹介が中心になり、実際に資産が減った時の心理的負担が軽視されることがある。しかし長期投資では相場の下落を避けることは難しく、むしろ下落時に売却してしまう行動が資産形成の障害になりやすい。本書が失敗談を扱う意義は、読者に完璧な投資判断を求めるのではなく、間違いや相場変動を前提にした行動設計を促す点にある。リスク管理は危険を完全になくすことではなく、生活防衛資金の確保、無理のない投資額、長期目線、家計への影響の把握によって継続不能になる事態を避けることである。資産1億円という成果だけを見ると特別な成功例に見えるが、 失敗や下落局面を含めて読むことで投資の現実的な難しさも理解できる。最後に、夫婦で資産形成を共有することの家計面と心理面の効果、本書が同種の投資本と異なる点の一つは、夫婦で資産形成を共通目標にすることを重要な要素として扱っていることである。子育て世帯の家計は個人の支出管理だけでは完結しにくい。保険、住宅、教育費、日用品、車、旅行、外食など多くの支出は家族全体の価値観と結びついている。そのため一方だけが節約や投資を進めても、もう一方が目的を理解していなければ、家計改善は長続きしにくい。本書では資産形成を夫婦円満や自己肯定感の向上とも関連づけているが、これは単なる精神論ではなく、金銭管理における意思決定の分担を整えるという実務的な意味を持つ。目標、支出方針、投資額、リスク強度を共有できれば、家計の判断が場当たり的になりにくい。一方で、パートナーの理解が得られない場合には、実践の難度が上がるため、本書の方法は単独の投資技術ではなく、家庭運営を含む資産形成論として読むのが適切である。結論として、本書は、投資を始めたいが収入や子育てを理由に踏み出せない人、家計改善と新ニーサを結びつけて考えたい人、夫婦で資産形成の方針を共有したい人に向いている。特にすでにまとまった余剰資金がある読者よりも、毎月の支出を見直しながら投資資金を作る段階にいる読者に実用性が高い。得られる利益は投資商品の知識だけではない。固定費削減、生活防衛資金、積立投資、暴落時の心構え、家族内の合意形成を一連の流れとして理解できる点にある。類書の多くは節約本なら支出削減、投資本なら商品選びや制度解説に分かれがちである。それに対して本書は低収入、子育て、長時間労働という制約のある生活から資産形成を組み立てる点で現実感がある。資産1億円という目標は読者によって距離を感じる可能性があるが、その過程で示される家計改善と長期投資の考え方はより小さな資産目標にも応用できる。華やかな投資術というより、生活構造を変えて投資を継続するための実践書として位置づけられる。ご支援いただける場合は山下晋平、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。